もしもし。
もしもし。
はい、テレフォン人生相談です。
はい。
最初に年齢を教えてください。
69歳です。
69歳。結婚してます？
はい。
奥さん何歳ですか？
60歳です。
60歳。はい。お子さんは？
長女一人です。
何歳ですか？
32歳です。
今はそうすると3人で暮らしてるんですか？
そうです。
はい、わかりました。で、どんな相談ですか？
長女のことです。
はい。
現在、長女は離婚しています。
離婚してからどのぐらい経つんですか？
離婚して3ヶ月ぐらい経ちます。
あ、そうですか。はい。
はい、原因の根っこがあるような気がしますので、幼少期からお話ししたいと思います。
はい。
我々夫婦は共働きでしたので、幼少期は0歳から3歳ぐらいまで、義理の祖父母に育ててもらいました。
はい。
一方、我々両親は子供と向き合ってこなかった。向き合おうとはしなかった。
私の環境は。あなたたちが子供と向き合わなかったっていうのは具体的に言うと、どういうことですか？
子供に対して認めるとか、抱き合うとか、褒めてあげるとか、そういうことを一切しなかったん
です。
はい。そして、娘は20歳の時に大好きだったあの祖父が突然亡くなって、心にぽっかり穴が開いたようで、時間が止まったまま、今に至ったような気がします。その後、4年後に結婚しました。娘としては、寂しい、不安、心配、自信がない状況で、結婚生活はうまくいきません。
結婚、恋愛結婚ですか？それともお見合い？
結婚相談所で結婚しました。
結婚はどのぐらい続いたんですか？
8年です。
8年続いたの、
はい。子供はいません。揉め事も多少はありましたですけども、まあ、辛いことがあったらその場から逃げたり、嘘をついたりいうようなことも多少あったと思います。
それほど幸せな結婚生活ではなかったということですか？
そうです。その通りです。
うん、
その後も実家に戻り、ゆっくりして、次は自立という道を選択。家を借り、夜の仕事、昼の仕事、これは親も認めて同じ方向を向いています。で、先生、相談内容としまして、娘も社会人、大人ですので、
はい、
親として今、これからどう向き合えばいいのか、そして心の錆を取ってあげるために、親としての言葉をどういうかけてあげるかと、自立するのに、夜の仕事は親としては賛成なんですけども、どんな対応を取ればと思い、先生に伺いたいと思いまして、
共働きだったということは最初におっしゃっていて、お子さんとの接触は普通一般に考えるよりも少なかったということ？
そうです、少なかったです。
当時の夫婦関係はどうだったんですか？奥さんとの関係は
仲良かったです。
一番問題なのはね、
はい、
具体的な実感があるかないかというよりも、お父さんとお母さんが仲がいいか悪いかっていうのは、子供の心の成長にはそこが最も重要なんで、いくら一緒にいる時間が長かったり、いくら褒めてみても、父親と母親とは仲が悪い、そういう雰囲気の中で育つっていうのは子供にとって望ましくないんですけど、なんか話聞いてみるとそうでもないんですよね。
はい、子供の前で喧嘩も一度もないし、暴力的なことも一切ありません。もう夫婦仲はお互い助けようで、認めようで生活を今までしてきました。今もそうですけど、はい。
そうすると、その自然と子供を可愛がるというふうにはならなかったん。
ならなかったです。
ですよね。
はい。
で、無関心ではなかったんですよね。
無関心でもなかったんですけど、まあ、無関心に近かったんでしょうか。
あなた自身の幼少期っていうのはどうだったんですか？
私の幼少期はもう放任だったです。
放任。
ええ。
やっぱりあなた自身も親に対する信頼感とか安心感はないですね。
ああ、そうですね。
そうすると子供からすれば、今度はあなたが人に対する信頼感、安心感がなければ、子供の側からすればお父さんに対する信頼感安心感はないですよね。
はい。
そうするとおそらくお嬢さんの中には人に対する信頼感を作れないまま 成長して結婚して離婚して今なってると。そこであなたはなんとなく今の生活に虚無感を感じてるわけですね。
はい。
で、その虚無感をどうするかということですね。
言ってみると。そうです。
そうですよね。
はい。
はい、わかりました。今日はスタジオにですね、弁護士の城谷孝之先生がいらしていただいているので、伺ってみたいと思います。
はい、こんにちは。
あ、こんにちは、先生、お願いします。
はい。今日のご相談は、そのあなたがどうやってそのお嬢さんと向き合っていけるのかと、はい、いうことだということなんですけれども、
はい、
そのお嬢さんから何かそのあなたに対して、あるいはあなたの奥さんに対して、SOS っていうんでしょうかね、そういうのってあったんですか？
SOS は特に何もなかったです。
離婚するにあたっても特に相談もなかったですか？
なかったです。
ない。で、はい、離婚した後もこれから私どうしたらいいんだろうかっていう相談も特に受けてないわけですね。
もう自分で考えて自立して、うん、夜の仕事と昼の仕事とこういう土地に行ってこういう仕事をするから認めてほしいというような話はありました。それを認めてくれなかったらもう和訳の縁は切るというようなことは娘から話してましたね。
あ、そこまで。お嬢さんの決心が固いということなんですね、
は
い、
そうなんです。
で、そのお嬢さんの提案というのはあなた方夫婦としては受け入れがたいものだったんですか？
いえ、もう自分で決めた道ですから認めて、そういう方向をもう家族は向いて、これからのことを考えて、言葉のかけ方、どう向き合えばいいのか、行動姿勢などを先生に伺いたいと思いまして、
まあ、行動も姿勢も何もね、お嬢さんの方からはあなた方夫婦に対してね、こうしてほしいとか、こういうアドバイスが欲しいとかっていうような、そういう要請っていうのはないんですよね？
はい、一切ないです。
お嬢さんなりに自分で考えて、自分はこういう生き方をこれからしていきたいということをおっしゃってるわけですよね？
そうです。
だったらなんであなたがそんなに悩むことがあるんですか？
これは心の根底に何かサビみたいなようなのがあるような気がして、それでどういうポジティブな言葉、どういう向き合い方をすればいいのか、もう常に思うんです。
お嬢さんなりにね、いろいろ考えた末でそういう決断をして、特にその決断っていうのはね、親として容認できないものでもなくて、
はい、
ということであれば、じゃあそうか、やってみなさいと、
はい、
何かね、困ったことがあったらね、
はい、
いつでも相談においでっていうふうに声をかけてあげれば、それでいいんじゃないかなと思うんですけれども。
はい、先生、もう一点それがあるんですけどね、
はい、
夜の仕事はそれは私らも反対ではないんですけども、本人も貯金もあまりないようなので、金銭面の支援、そのタイミング、言葉の使い方はどのようにその場面場面で持っていていいか、すごく悩ましくて、はい、
その子供の時代のね、
はい、
無関心な親から今になってね、お嬢さんがそうやって決断をした時に、お嬢さんなりに自分でも自分で自立していこうという決意をして、そういう決断をされたわけですよね。
はい。
それに対して、まあ、親として心配なのは分かりますけれども、
はい、
お嬢さんにしてみれば、今までそんなにね、自分に目をかけてきてくれたわけでもないのに、こういう時になって、はい、あれやこれや言われるのは多分お嬢さんにとってはたまんないと思いますよ。
そうなんです。ちょっとこう言うと怒っても電話してこないでとか、そういうような感じです。
うん、そうでしょう。
はい。
だって今までね、
はい、
本当に自分が親の愛情が欲しかった時にあんまり関心も持ってくれなかったのに、自分が夜の仕事をするって言った途端に口出しをされるっていうのは、それはお嬢さんにとってはすごく嫌だと思いますよ。
なるほど。
ですからお嬢さんなりにちゃんと自分で考えてるわけですよ。その前にあなた方に相談をしたっていうんだったら話は別ですけれども、そうじゃなくてお嬢さんなりに考えて決意をしたわけですよね。で、もう自分が決意をして反対だったら親子の縁を切るとまで言ってるわけですよ。そこまで決意が固いわけですから、
はい、
あなたが父親としてできることというのは、お前がそこまで自分で考えて決断したんだったら頑張ってやってみなさいと。
ああ、
ただもし何か困ったことがあったらいつでも相談においで、
ああ
っていう、もうこれに尽きるんじゃないかと思うんですよね。
ああ、なるほど。今からはやっぱりこの何ですかね、もうそういう年齢ですから、
うん、
褒めたり抱きしめたり、そういうようなことはもう遅いという。
いや、遅いんではなくて、お嬢さんがそれを求めた時にそれをしてあげるのが親としての愛情なんじゃないんですか？
ああ、求めた時、
は
あ、
うん、 今ね、あなたの方からその愛情の押し売りのようにね、
はい、
今までできなかったからこれだけのことしてやりたいんだって、抱きしめてあげたいんだ、褒めてあげたいんだって、それはあなたの自己満足ですよ。
ああ、なるほど。
罪滅ぼし。
ああ、罪滅ぼし、はい。
今のお嬢さんは自分が自立したい、その自立してこれから次の人生を生きていきたい、それを邪魔しないでほしいと、という気持ちが多分強いと思いますんで、それを背中を押してあげるというか、せめて邪魔をしないであげる、うん、だけど困った時はいつでも相談においで、その気持ちだけお嬢さんに伝えるようにして、
はい、
それ以上に余計なことは言わなくていいんじゃないかなというふうに私は思います。よろしいですか。
はい、先生ありがとうございました、はい、
じゃあ加藤先生にもう一度変わりますので、ちょっとお待ちくださいね。
はい、失礼します。
結局お嬢さんもあなたも、
はい、
一番の土台の信じ合う安心感を持つ、そこが欠けてるんですよね。
おっしゃる通りです。
だからあなた正直人との心のつながりを失ってるわけですよ。
ああ、なるほど。
お嬢さんの話にしてますけれども、今日は、
はい、
おそらく人とのつながりがあなたがなくて、なんか人生にものすごい虚無感を感じている。
そうかわかりません。
それであなたはおそらく人とどうつながっていくかっていうこと自身が分かってない。
はい、
だからお嬢さんに対してどういう態度を取ったらいいかっていう疑問になるわけですよね。
はあ。
で、人間の心の葛藤っていうのは関係を通して現れるんですよ。
ああ、なるほど。
あなたはおそらく今自分に重大な感情を隠していません？
隠すことはないと思います。
うんうん。だからもう無意識の問題ですから、隠すこともないと思ったら、人間関係でこういうあなたが言うようなトラブルってのは出てこないんですよ。
ああ。
人間関係でトラブルを起こす人っていうのはやっぱり心に葛藤を持ってる人なんですよ。
ああ。
だから育つ過程で、もしかすると今無意識の領域で誰かに非常に敵意を抱いてる可能性はあるんですよね。
ああ。
その敵意をしっかりと自分の意識から追放している。だから実際の自分とあなたが意識している自分との間にものすごい乖離があるんですよ。
ああ。
だからお嬢さんはどうなんだどうなんだっていう具体的に深刻な問題が出て塩谷先生に相談っていうんではないんですよね。
ああ。
ですから今あなたが問題はおそらく誰とも心がつながっていない、自分が自分自身でないっていう、そこが問題だと僕は思いますけれども。
なるほど、そうかも分かりません。
これから電話を切られてからですね、
はい、
自分は一体何者だと、自分は小さい頃から自分は自分として生きてこなかったんじゃないかなっていうことを後で考えてみてください。
はい、わかりました。
よろしいでしょうか。
はい、先生どうもありがとうございました。
はい、どうも失礼します。
はい、失礼します。ありがとうございました。
自分が自分であることが周囲の人への責任です。